はい、おはようございます。井上です。2024年5月30日今日は木曜日です。朝の配信をスタートしていきたいと思います。もう5月もおしまいですね。明日でおしまいというところで嫌になるなというところなんですけど、今日はですね iPhone にマイナンバー機能、首相アップル社と合意へということで、やっとですね、iPhone もマイナンバーカードが、ね、取り込めるようになるという動きね。これまだ岸田首相はわざわざなんかあれですね、ティム・クックと話をしなきゃうまくいかないみたいなところあるのかもしれないですけど、ようやっと動き始めたというところですね。今日はこれについてちょっとお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずはね、番組の、フォロー、ぜひお願いしますね。フォローお願いします。あとね、番組の放送内容について質問とか、私はこうだよとか思うとかご意見とかあったら、ぜひね、コメントをしていただけるとありがたいなというふうに思ってます。で、マイナンバー機能搭載というところで、で、これあれですよね、保険証はまあマイナ保険証っていうのがもうね、なってますし、ね、運転免許証もマイナンバーカードにね、統合されるというところになるから、もうスマホでほぼ全部完結してしまうという、世の中がやってくるのかなというところはありますよね。でも支払いに関しても、クレジットカードとかに関しても、私 iPhone 使ってますけれども、基本もクレジットカードも iPhone の中入ってますし、あとはその QR コード決済もそうですし、あと Suica も入ってるので、電車も乗れるし、お買い物もできるし、と。で、いうところなんですよね。ただその、保険証とか免許証というのは当然持ち歩かなければいけなかったものが、まあこれで前、ね、iPhone 対応の、ね、アプリができたら、もうそれで全部完結しちゃうので、まあそれこそ、あれですよね。もうお財布を持たずに外に出ていくことができるような、すごい世の中になるなというふうに思っています。で、個人的には、まあ、マイナンバーカードがね、その、まあ、iPhone に入るのすごく、ね、便利になっていいなと思うんですけれども、やっぱりその、なんだろう、病院とかでも、私自身もマイナ保険証使ってるし、今どこ、大体のクリニックとかでもね、マイナ保険証を読み取れる機械がもう導入されていると思うんですが、やっぱり見てると使ってる人ってまだまだ少ないなっていう印象なんですね。やっぱりなんかあれなんですよね、嫌がる人が多いのかなと思ったりはするんですけれども、まあただその個人的にやってほしいのが、マイナンバーカードとかをちゃんとね保険証と紐付けて使ってたら、その診察記録っていうところをもう共有できるようにしてほしいんですよ、病院とかで。だから例えば一人の人でもいろんなこう病院とかに行くわけじゃないですか。で、それ本人がもちろん本人の許諾は必要ですけれども、その本人が許諾していれば、もう各医療機関で見れるようにしといてくれたら楽じゃないですか。この患者さんはこういうところにいて、こういうの見られていて、こういう薬飲んでるってのが分かれば、もう早いじゃないですかね。既往歴とかもチェックできるし。で、まあ我々とかね、もうある程度年いった世代はあれですけど、子供の予防接種とかの記録とかも、まあ、母子手帳に記録されているとは言うものの、もうすべてマイナンバーカード保険証に紐付けて、全部その保険の方のシステムで記録されるような形にしとけば、まあ、間違いないのかなと思うんですね。で、今、私50代で、ちょうど我々世代ぐらいかな、風疹の予防接種を受けてるか受けてないかみたいな、抗体がその他の世代と比べると少ないというのがあるんですね。で、その行政から、今やった抗体検査して、で抗体がない場合、ワクチンを接種してくださいみたいな案内が来てるんですよ。で、この前、その行政からの書類をもとに、近くのクリニック行って、その抗体検査をしてもらおうと思って行ったんですけれども、そこで問診票を書くんですが、ワクチンを打った、なんだろう、その風疹のワクチンを打ったことありますかとか、そういうのをこう聞かれるわけですよ。本当に問診票ね、そんな知るわけねえじゃねえですか。まあね、例えばその独立したばっかりとかね、20代前半ぐらいだったら実家に帰れば母子手帳とか親に出してもらえばなんとかなるかもしれないですけど、もう50過ぎてで親も両方とも他界してたとかするともうないわけじゃないですか。その知るわけねえだろうとかいうのがやっぱあるわけなんですよね。だからそういうものが解決できるわけじゃないですか。マイナンバー保険証とかがあれば。だからそういうところでも、本当医療関係の情報とかっていうのも一元管理して、もう繰り返しになりますが、本人が許諾するのであったら、その病院間で全部情報共有してもらえたらありがたいなっていうふうに、すごく思ったりはしますよね。うん、すごくそれは思います。で、あとはその、マイナンバーカードね、そのスマホに入ったら、ね、病院は、やっぱキャッシュレス決済対応してほしいですね。キャッシュレス決済。うん、なぜか病院だけはキャッシュレスなかなか進まないですよね。どんな事情があるかわかんないですけど、これやっぱり利便性とか考えるとキャッシュレス決済とかっていうのを入れてほしいなと思います。今 もうほとんど、まあ、もちろん現金のみで安いってところはあるにせよ、ほとんどのところでもうキャッシュレスが使えるわけじゃないですか。で、私の今の、その生活の中でね、そのお支払いとかのなんか動きとかしていくと、唯一現金じゃなきゃダメだっていうところはその病院なんですよ。月に1回通院している病院に関してはやっぱ現金じゃなきゃダメなんですよね。で、薬局に関しては別に今、その、引き継いでところに行くと、当然現金なんですけれども、別のところに行けば別にね、キャッシュレス使えるところもあるから、そう考えると、もういい加減キャッシュレス入れてほしいなと。したらもう本当現金持ち歩かなくて済むようになるので、早くそうしてほしいなっていうふうにすごく思ったりはします。で、もうとにかく医療とかそういうところの部分でね、要は無駄な費用とかっていうのがやっぱ、難しいわけじゃないですか、高齢者が増えてきた中で。で、それを全部一元管理していくようになれば、ね、その、なんていうかな、年間にかかった医療費とかも全部把握できるわけじゃないですか。で、逆に、使ってない人もわかるわけじゃないですか。ね、保険を使ってない人。だから、保険を使ってない人は、やっぱ優遇されるような仕組みにした方がいいと思うんですよ。前にも言ったかもしれないですけど、また若い頃って、そのね、健康保険とか入ってるけど、あんまり病院に行かないじゃないですか。ね、でそれこそ子供が初体持って子供が生まれたぐらいから自分も行くようになるみたいなねな感じだと思うので、だから最初使わない時は全然使わないからその時は安いと。でだんだん使う頻度が上がってきたら今ぐらいの水準にしていく。でさらにより使った場合っていうのは、まあ、ある程度のラインを置くにしても、まあ、ある程度高くなるという形でした方がいいんじゃないかなと。だから今のシステムってみんな平等に公平にっていう立て付けになっているので、健康な人が健康じゃない人を負担している、まあ助け合いの精神みたいなところがあるからそういう立て付けになってるんだけれども、やっぱりもうね高齢の方が増えてきているっていう状況を踏まえてそれがまだ成り立たないような状況になってるわけだから、通常の例えば車とかの任意保険と一緒で保険はねある一定ラインまで超えて使った場合に関しては翌年からは保険料高くなりますようにするのか、もしくは定期的に健康診断とかそういったね、ちゃんと健康対策をしっかりしてるよという人はなんか優遇されるとかね、なんかそういうような仕組みにした方がいいんじゃないかなっていう気はするんですよ。で、あと投薬に関してもそのなんていうかな、必要時に出さないっていう部分はやっぱやった方がいいんじゃないかなっていう気はしますよね。おそらくそのね、いっぱいその処方を出したらキックバックがあったりするんじゃねえかなとかやっぱ思ったりするわけですよね。まあそれが悪いとは言わないけれども、でも必要以上にねその保険とかっていうところを無駄に使うような形はやめてほしいなというふうに思ったりはします。まあとにかくですね、スマホにこのマイナンバーカードが入ってくると本当に便利だなというのを思います。ただあとね、以前より全然まともになってきたと思うんだけれども、やっぱまだまだそのマイナンバー系 の行政関係のそのシステムって使いにくいんですよね。でようやっとこの前なんかデジタル庁が温度取って地方公共団体のシステムを統一するとか言ってマジかと、バラバラだったんかいみたいな話じゃないですか。だからこのやっぱ統一してほしいと思うし、で結局ね納税のやつもそのなんていうかな、個人のやつっていうのはそんな負担はないんですよ。要は例えば e-tax で確定申告すれば住民税もね勝手にそのデータがリンクするようになってるわけじゃないですか。だから別に、住民税の確定申告しなくたって住民税のところは請求されてくるわけですよね。だけど法人の場合で違うんですよ。要は法人税、国税の確定申告と地方税の確定申告別なんですよね。だから2つシステムがあるんですよ。だから国税の方は e-tax で当然ね同じようにできる、 e-tax の法人版なんですよ。で法人版もやっぱりちょっと使いにくいんですよ、個人のに比べると。個人のってめちゃめちゃなんかバージョンアップしてて当初より全然今使いやすくなってるんですね。だけど法人のってやっぱりその専門家がやるからそんなになんかユーザビリティ高くする必要ないんじゃねえかみたいな感じなので結構使いにくいところはあったりします。でそれプラス、地方税のだしで、地方税もあれなんですよ、要は市税と県税府税がまた別々なんですよね。だからもうこれに統一してくれよってすごく思ったりはします。であともっとひどいのがね社会保険関係のシステムクソですよね。完全にもういつのシステム使ってんだよっていうぐらいなんかね古い懐かしいようなインターフェースのシステムとかがあるので、もうそこら辺も全てね何ていうか刷新してほしいなっていうふうに思います。で便利になるようになったりないのかなというふうに、まあ、思ったりします。まあとにかくですねちょっと話がそれましたけれども、マイナンバーカードやっぱね使った方、本当使い始めたら本当便利です。 なんていうかな、これ個人でサラリーマンの人とかってあんま使う機会ないと思うんですけど、例えば複数事業やられてたりとか、会社持たれてる方とかってね、いろいろなそういう証明書取る機会が多い方はね、ほんとこれ便利ですよ。住民票どこでも取れるし、っていうのがありますからね、納税証明とかもすぐ取れたりするので便利かなと。で、唯一、またこれも一個ちょっと腹立つことなんですけど、その戸籍に関しては、あれなんですよ。結構、取れるところ取れないところってあったりするんですね。で、私の場合、今、本籍地と今、居住地っていうのが別々なんですよ。で、本籍地は実家があるところに一応置いてはいるんですけれども、その実家があるところだと、あれなんですよ。その本籍地のある、市長、ね、市ですね。市に居住してれば、マイナンバーカードで、コンビニとかで戸籍も取れるんですけど、そうじゃないと取れないんですよね。だけど一方で、そのなんか全国どこでも取れるっていうふうにやってる行政もあったりとかするので、そこもやっぱ統一してほしいなと。要はマイナンバーカードあったら、全国どこの市町村行ったと、住んでたとしても、同じサービスで受けられるっていうのにした方がいいんじゃないかなってすごく思ったりしますよね。ここの自治体はできるけど、ここできないってことは意外にまだまだあったりとかするので、まあそういった利便性とかっていうところをもっと強化してほしいというところはあります。まああと保険証ね、マイナ保険証ですると、わーわーわーわー騒いでる人いるんですけど、不正利用がなくなるってことを考えたら絶対いいと思うんですよね。だからそれで例えば、で騒いでますよね。マイナンバー保険証じゃなきゃダメだって言うと、そんなどうすんだとか言っても人いると思うんですけど、いやだったら国民健康保険、国保のやつに写真貼ったらいいだけじゃんと思ったりするんですよね。あ、写真がないから結局誰が使ってるかわかんないよみたいなところだと思うんですよね。しかも国保って誰でも入れるわけじゃないですか。で、その社会、普通の健康保険とかだと、やっぱ法人で会社勤めた人ってところになるので、ある程度ちゃんとスクリーニングするから悪さするやつって少なくなってくるけれども、国保ってもある意味ザルな部分があるから、だから国保のやつもコストかかっても写真貼るような形にしたらいいんですよね。だから毎回だから国保でそのマイナ保険証にしたくない人はその資格証明書っていうのがあるんだけど、それには必ず顔写真を入れるっていう風にしたら、結局だったらマイナンバーカードでよくねって話になるわけですよね。そういうところもちゃんとやって、これを機会にやってほしいなっていうふうに思ったりはします。というところで今日はですね、ちょっと話がまたいつものごとくあっちでこっちでしましたけれども、iPhone にいよいよマイナンバー機能搭載というね、記事が出てましたので、まあマイナンバーカードについてね、ちょっと思っていることをいろいろお話をさせていただきました。ぜひね、あなた自身もね、マイナンバーカード使ってる人、使ってない人、いろいろいらっしゃると思いますんで、ご意見とか、ね、私はこう思うよっていうことがあれば、ぜひコメント欄にコメントいただければというふうに思います。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。